こんばんは、嫁です。
婿です。
トレーラードライビング番外編、はい、始まりました。トレーラードライビング番外編、この番組は映画の予告編を見た嫁と婿の夫婦が内容妄想していろいろお話していく番組となっております。運転中にお送りしているので安全運転でお願いします。
はい、今日のトレーラードライビングは番外編ということで、見てきた映画の感想をネタバレありでお届けしたいと思います。
はい、今日見てきた作品はキングダム魂の決戦でございます。こちら公開が2026年7月17日、上映時間は134分です。あのキングダムシリーズの第5作品、原作が漫画でね。で、我々は実はこれの一つ前の作品、キングダム大将軍の帰還見てなかったですね、4作品目。だからそれを家で VOD で見て、その間インターバル1時間で移動して映画館で、まあ、今回魂の決戦を見るっていうのをね、はい、やってきました、
うんうん、
キングダムキングダムした1日でしたね。
そうですね、
はい、いかがでしたか。
いや面白かったですね。まあキングダムはねもう面白いの確定してるから、まあ、
そう
もういいんですけどね。
まあでも今回あれだね、あの前回の話が、うん、まあその主人公のシンがこう崇拝するというか、王毅将軍が死んでしまうっていうような話でしたけど、うん、
師匠というか、
そうそう、戦の師匠、憧れの存在が ね、SNS とかでもね、大沢たかおさんの写真がもうバンバン出て、ね、もうなんか SNS 大喜利みたいなの、うん、嫁はよく見ましたけど、その王毅が死んでしまったということで悲しいですね。
そうですね、まあ、悲しいけどやっぱかっこよかったね、大きいね。
終わり方もかっこよかったですね。月影先生みたいだったよね。あ、刺してもすぐ死なねえんだっていうのがなんかすごかったですね。え、全然馬で走ってるじゃん、大丈夫なんじゃねえの、あ、死んだみたいな感じだったよね。
そうですね、
まあ、漫画の通りなんだけどさ、原作の通りだったよね、うん、亡くなり方もね、まあ、嫁は原作読んだんだけどさ、8割ぐらい忘れてっから、あ、王毅って死ぬんだみたいな。
いやそこは覚えてたろ。
死ぬのは覚えてるけど、こんな死に方だったっけっていうのはなんかすごい思いましたけど、で今回はそれから向こうが言うにはどうやら10巻ぐらい漫画をすっ飛ばして、
まあ、その、うん、10巻で足りたかなぐらい、
もっと、
いや
なんかそれ、
まあ、10巻ぐらいか、
それまでもなんかこういろいろ修行のターンがあったりとか、あと一緒に戦ってた教会っていうさ、うん、なんていうの、プロ暗殺者集団の女性とかがさ、なんかこうお姉さんの仇を取るためになんかいなくなったりとかさ、いろいろあるはずなんですけど、その辺を全部すっ飛ばして、まあ、その7つの国が戦っている中国の春秋時代、戦国時代なんだよね、紀元前何年みたいな舞台かね、キングダムの。でその、神たちのいる国以外の国が自分たちの国に攻めてくるみたいな、合従軍が攻めてくるっていう、あれ結構キングダムのお話全体を見てもかなり美味しい、キングダムにおけるトロの部分だと嫁は思うんですけど、
うん、あ、何も覚えてないのに、
いや見てて多少思い出したわけ。やっぱいろんな将軍がさ、いっぱい出てくるし、はいはい、敵の将軍ももうなんか、なに、髪型大丈夫みたいな、もう髪型でさ、かき分けてこう見分けをつかせようとしてるみたいな将軍がいっぺん出てくるわけじゃね、うん、だからそれをやるのいいなってなんかすごい思いました ね、はいはい、ね、面白いですよね。やっぱさ、なんていうのかな、中国の戦いでいうと三国志、
うん、
三国無双とか嫁はゲームでやったことがありますけど、うんうんうん、あれもさ、赤壁の戦いとか、うん、いろいろこうすごいこうなんていうの、やべえことをいっぱいやる戦みたいなのがいっぱいあってさ、うん、だからそれでやっぱ絵作りしてこう映画にした時にめっちゃ盛り上がるのがやっぱあの合従軍との戦いっていうことだったんだろうね。そう、韓国館か、韓国館ね、韓国館、
韓国館で覚えてたけど、うん、あの
漢字、
韓国館っていうこの語呂、うん、の良さで覚えてたから、うん、あ、韓国館ってこういう字書いたっけっていう、今日
いやいや思った思った、函館の箱に谷って書いて韓国館なんだと思って、こういう字なんだってすごい思って、ね、
絶対漫画で読んでるから絶対見てるはずなんだけど、
見てる。でもなんか漫画はキャラ別に書き分けられてると思うんだけど、でもさ、タッチっていうかこう、うん、一緒じゃん、書いてる人が、だからタッチが一緒だから、だんだん脳の中で混ざってきちゃうのね、嫁の中では。でも今回映像を見たことによって、あ、この将軍は豊川悦司ねみたいな、
はいはいはい、
蒙武はほら、あの豊臣兄弟に出てるさ、あの人だみたいなのがなんかちょっと私の中でこう一致したので、 すごいなんか見やすくなったね、キングダムね。だから今度漫画読むとき楽しみですね。あ、この人トヨエツの人じゃねえっていう逆輸入みたいなのができそうだなってなんか思いますね。
ちゃんとね、あのみんなのその特徴的なやつは、あの特殊メイクとか
そうそうそう
して、あのさらにね、わかりやすく、うん、あの寄せてるので、
そう、俳優さんもね、多分あの漫画を読んでるのか分かんないけど、役作りをやっぱりこう漫画に準拠してやってるんだろうなと思うので、すごいなんかいいですよね。
いやー、そういう意味だとね、今回彌十郎さんめちゃめちゃいいよね。
あ、本当。彌十郎さん確かになんかいいなと思ったんだけど、彼がどういう将軍だったのか読みは一切
覚えてないでしょ。
覚えてない
で覚えてないでしょ。僕覚えてる側としては、
うん、
あの登場シーンのギリギリまで彌十郎さんだって分かんない感じになってて、
あ、本当、うん、
で、お、彌十郎さんだって思った時に、うん、すっ飛ばしたところを彌十郎さんの絵だけで、
うんうん、
あー分かるって。
あ、本当。
そう、もうあの僕ちょっとあれだもんね、あの独り言のように今最高じゃんって言っちゃったもん。
なんか向こうが好反応してるのは嫁を横に座ってて分かったんだけど、それは彌十郎さんだからだと思ってたんだけど、
モーゴーさんは、うん、モーゴーさんのキャラクターとかも後でキングダム見
返してる。え、何何、悪いやつなの。
いや、悪いやつとかじゃないんですよ。あの、
あ、違うのか、うん、
もう本当にモーゴーさんは彌十郎さんなら本当にぴったりっていうか、もうあの彌十郎さんの顔出すだけで、あのストーリーが全て、すっ飛ばしたストーリーが全てあの落とし込まれた、
うん、あ、そうなんだ。
モーゴーの、あの実写のモーゴーの中に。というわけで僕はもう大満足のキャスト
でした。 今話聞いてて、あの彌十郎さん、あの歌舞伎俳優のね、はい、が登場したことの満足の話しか今聞いてないですけど、あと向こうあれじゃないですか、要潤さんの話したいんじゃないですか。
要潤さんもしたいです。それはもう間違いなく
フォルフォルフォルフォルフォル
ファルファルしてるなっていうのはその 絵で見ましたけど、
いや、あのファルファルって音にするとこういう音なんだってなんか読みはすごい思いましたね。
いや、本当にファルファルするのはちょっとあれかなっていうので、ちゃんとね、
剣を振り回してる時の音でしたね。だから、まあ、市内を素振りした時のビュンみたいな音でなんかこう、そうそうそうそうそう、ね、あんな小刀でさ、
でも本当になんかファルファル言い出しちゃうと、
うん、
ちょっと面白いからね、ちょっと面白くなっちゃうからね。
いや、でもまあ、うん、十分面白かったけどね、髪型とかね、あまりにもこう、うん、なんていうの、原作に合わせて作ってたから、
そうだからちょっと面白キャラ。僕もキングダムをそんなに前回読んでない時に映画見た時は、
うん、
あ、トウは要潤さんなんだっていう感じだったけど、その後どんどんトウがね、
うん、
ストーリー進むとね、
うん、
あの思い活躍してきてめちゃめちゃいい将軍だっていうのがね、
うん、
だんだん分かってくるので、
うん、
それも考えると、うん、わ、要潤さん美味しいところにいますね。
そうね。
マジずっとそれで、またかっこいいのよ、
うん、
今回
今回ね、良かったですね。
今回の要潤さんめちゃめちゃかっこよかったね。
いや、本当ですね。
あの党感をちゃんと出してきてるっていうのがね、
うんうん、
今まであの王毅将軍の副将ポジションをずっと守ってきて、
そうそうそうそう、
目立たないようにというか、うん、
まあ、王毅のキャラが濃すぎて目立とうにもみたいなところはありますけど、
いや、まあまあ喧嘩するとかもあるからね、うん、ちゃんとあの今まではあの党の要素は残しつつ、
うん、
そんなに何だろうな、かっこよさを出してなかったんだけど、
うん、
ガンガン出してくれるようになりまして、
そう、ね、
結構かっこいいな。
なんかやっぱね、こう登場するシーン、特に初登場のシーンはまあなんか演出とかね、うん、でそういう風になってるっていうのもあると思うんだけど、役者さんもなんかね、かかって出てきてる感じがすごいするんだよね、
うんうん、
やったるでっていう顔でみんな初登場の時はね、なんか出てくるんですけど、
分かる、
なんかあの新しい将軍でさ、
うん、
カリン、
うん、
の女性でこう出てきましたけどさ、はい、やるぜっていう顔でしたよね、すごくね、
まあ、カリンはあの顔なんだけどね。
いや、そう、そうなんだけど、
ああいうキャラだからね、
なんか俳優さん、中の俳優さんもね、きっとやるわよっていう気持ちなんだろうなっていうのがなんかすごい伝わりましたね、
だからこのなんだろうな、やっぱりいいね、キングダムで映画で見る大河っていう感じがするのと、
そうだね、
もうあの日本のなんか日本映画の俳優をもうこれでもかと、
うん、
出しまくるっていう総力戦みたいになってるのがマジでかっこいいなと思って、本当に、
うん、
まあ、あと10作でも20作でもいいんで、あの俳優さんが動ける限りやってほしいなと思いますけどね。
確かに、だから主演の山崎賢人さんがさ、なんかもう今回さ、新しいこうキャラクターがどんどん出てきた人たちが、うん、結構若手の俳優さんをどんどん起用し始めてたじゃん、うん、だから山崎賢人さんってもう若手俳優っていうか中堅なんだなっていうのがなんか 見てて思ったのが面白かったです。だからもう若手はさ、私たち名前と顔が分かんないから、キングダムを今後見ることによって若手俳優を学ぶみたいなフェーズに入りつつあると思う、多分。
そうね。
うん。志尊淳さんとかももうさ、中堅寄りじゃないですか。そう、ね、新しく出てきたけどさ、
だから 今このポジションにいるわけだからね。
そうなんだよね。いや、なんかすごい面白い。志尊
さんもかっこよかった
ね。
ちょっとここで育ちまくって、
うん、ね、大河、本当 NHK の大河とかにも ね、こう出てきてほしいですよね。面白かったですね、すごくね、う
ん、だからこれからまだね、うん、あのキングダムで、
うん、
まだ見ぬ俳優さんたちがこう、
はいはいはい、
あ、この人テレビで見るようになったなと思ったらキングダムに出ておーってなるみたいなのとかがありそうで楽しみだよね、
うん、そうだね。でキングダムを見てることによって今後我々は大河ドラマを見てて、キングダムに出てた人じゃん、あのほら、
とかね、
ね、うん、とかなる、
キングダム見ておーの人じゃんってなるわけですよ、
相互補完が。
そうそうそうそう、
ね、こういう風にしないと覚えられないから役者さんのことで、新しい役者さんのことも一切知らないで生きていってしまうので、いや素晴らしいですね、新たな知識も得させてもらえて、ね、
はい、日本のアベンジャーズ感があっていいですね。
あ、確かにね、はい、何作目までやりますかね、この韓国間の戦い。
あ、僕は3部作プラス1でまたやるんじゃないかなと思ってますね。
あ、まあね、ちょっと前後編でまとまる内容じゃないよなとは、なんかなんとなく嫁もいろんなところで戦ってるから、
うん、作るでしょうっていうのと、まああと真にずっとフォーカスするんだったら頑張れるかなっていう、うん、短くもできるかもしれないけど、
もったいない確かにね、はい、はい、という感じで、今日はですねキングダムの最新作を見てきましたという感想を話してみました。嫁とトレーラードライビング番外編もあったねー。